しんちゃんのスパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
はい、皆さんおはようございます。しんちゃんです。
アシスタントの清水葵です。
はい、2026年迎えまして、本年度一発目ということで、私今年は年男なので、はい、非常に張り切ってるんですけれども、うん、今日のゲストはですね、
はい、
ちょっと僕のと友人なんですけど、いつもはね、いつも30分ぐらい前にお越しいただいて、うん、まあ、なんとなくこんなこと話しましょうねみたいなことを打ち合わせをして本番入るんですが、今回は、うん、ちょっとそういうの必要ないということでですね、喋、うん、りのプロに、私の友人でもあるんですけど来ていただいてるんで、ちょっとどうなんのかなっていうのを多少不安にも思ってるんですが、早速ゲストを紹介をしたいと思います。じゃあ葵ちゃんお願いします。
はい、そんなゲストさんはですね、 FM 北海道でラジオパーソナリティをされています、あの陽介さんです。よろしくお願いします。
札幌市中央区大通り西22丁目から来ました、あの陽介です。
よろしくお願いしま す, しします。今のは住所ですか？
あの家の住所。まあでも番地言わなかったら大丈夫。
あ、まあ、でもこういう時代なんでね。
まあまあ確かに、まあでも大丈夫です、まあ、
大丈夫です。
あのいつも言ってるんで。
あ、そうなんや。北海道で。
そうそうそう。
しんちゃんのスパイスラジオ。いやいや、ありがとうございます。
とんでもない、呼んでいただき、
ありがとう。北海道から今日は、うん、わざわざ倉敷まで来ていただいて、
さっき空港から倉敷駅に行って、うん、倉敷駅から、はい、商店街通って美観地区に行った。俺10年ぐらい前に 1、2年倉敷住んでた時は、うん、そのコース通っても人にすれ違うことなかったのに、うんうん、今むっちゃすれ違ってさ、人の多さをむっちゃ感じたよ。
あ、本当
感じました、しんちゃん。
いや、あのさんは僕もう10年来ぐらいの友人で、うん、同い年で、もともと彼も岡山に住んでいて、その時倉敷にもね、うん、住んどって、その時毎晩のようによく遊んで、
だからなんかその時と比べた時に盛り上がりがすごい、前よりも盛り上がってる感じがすごいして、
嬉しいですね。で今もう北海道に移住して、あ、そんなになるかな、うん、
なりました。
で今ね、年に1回ぐらい、
うん、しんちゃんとは、はい、東京とかでは、まあ、たまに会ったりはしますが、はい、まあ、岡山で会うのはね、
ああ、そう、久しぶりですね。本当にね、ありがとうございます。
全力でやりますよ。
ね、その10年で今北海道でも、うん、大泉洋さんの次ぐらいに、
はい、いや、俺が言ったっぽくなるからさ、それ言ってないから
。北海道でね、割と、はい、認知度も徐々に、
ラジオはね、ラジオはいっぱいやってるんです。 FM 北海道エアジーっていうところあるんですけど、あうちは水曜どうでしょうって見たことありますか？
見たことあります。
あの大泉さんがラジオのスタジオから拉致されていく、アメフトの人たちに拉致されていくシーン、
あー、はい、
あのスタジオでやってます。
おー、でスタジオ
毎日昼2時から5時まで生放送を月曜日から木曜日までやってまして、
はい、
じゃあ2代目大泉洋みたいな、そういうポジション
あのもう追いつかないぐらい先走ってるから。
あ、なるほど、
そういうレベルじゃない。
あ、まあすごすぎてね。
王長嶋ぐらいの感じ。
お、あ、ちょっと分かりにくいですどういうこと？
いやいや、もうその野球界で言うと、
あ、野球界だ、そう、2人ともレジェンドっていうね。
そうそうそう、
も
うそこに追いつこうっていう人はなかなかないじゃん。もうそこはレジェンドはレジェンドでしょ。
あ、なるほど、ね。まあ僕にとってあのさんはね、
はい、
もうね、もうすごい、もう喋りも上手だし、昔からやっぱりちょっと他の人と違う、ね、だからそれ今でこそあのちゃんっていうと、あのさんってあのちゃんってあのちゃんイメージすると、ね、うん、僕からするとこっちのあのちゃんですよ、ね、
あのゲロ中の方を思い出すでしょ、ゲゲゲの、あっちのあのちゃんは確かね、綾乃ちゃんか浅野ちゃんか、
う
ん、なんか下の名前が略してあのちゃんなんですよ。
あ、
俺はストレートの、う
ん、
あの本家代々今までこう代々こうやってきたあのなんで、
はい、
こっちの方が歴史はやっぱあるので、
あ、元祖あのちゃん、元祖
重みが違いますね。
そう、
珍しいよね、あのっていう名字ね、う
ん、珍しいんです、あの、うん、全国に4000件
4000件、確かに、詳しいね、さすが4000件、4000件って少ない、
4000件
って少ないと思いますね、うん、
で、あの九州出身なんですけど、長崎県の五島列島出身なんですけど、
う
ん、
五島列島
の一部の島にはすごい多くて、うん、でそっから生まれた人たちがいろんなところに多分こう転々と回って、うん、なんじゃないかなと、うん、あの勝手に分析はしてるんですけど、
長崎五島列島出身で、うん、まあ、岡山にも縁があって、うん、で今は札幌、
札幌、もともと言うと、うん、まあ、人類が誕生した時に
めちゃくちゃ
遡るよ、
アフリカで、うん、そのみんな誕生したわけでしょ、あの辺で、うん、南アフリカとかの辺でそっから何千年、何千万年かけて、うん、みんな日本に到着してるわけ、皆さんね、先祖が、うん、俺はハプログループ F って言って 5% ハプログループっていう、う
ん、だから DNA、
そうそう、日本にどうやって先祖がたどり着いてるかが、こう南の方から来た人、うん、韓国の方から繋がってたでしょ、うん、昔、
はいはい、
で、
はい、
あの上の方から来た人みたいにいろんなこうルートがあって、うん、俺はハプログループ F っていう、うん、あの 5% の、
うん、それはどっから来た
の？俺は、うん、ね、中国南部とか、うん、東南アジアとかの方を通って上に上がってきた人、
うん、なるほど、その島の人とか、あのさんはだからそこに所属してる多いってこと
か。いや、だからその島、それよりもそんな前の話だからさ、
もう名字とかある前の話か、そうそう、
出身とかの話じゃないから。
なるほどなるほど、もう何人でもない時ってことですか。
そうなんです、だからハプログループ F、
ハプログループ F、
うん、ハプログループ
なかなか
日本のオリンピック選手はハプログループ F の人が多い。
あ、そうなんだ、じゃあそういうちょっと運動能力が、すみません不勉強で、
ハプログループ、
運動能力も高かったんですか。
いや、高かったんですよ、あの
サッカーを、
そう、サッカーやってて、
で意外でしょ、
はい、
うん、五島列島のマラドーナって言われてたんですよ。
おー、かっこいい
五島列島
当時、まあ、そのしんちゃんと同い年なんですけど、
はい、
そのマラドーナ全盛の時代だったんですね、その小学校前半ぐらいって、うん、あの各公民館に一人マラドーナがいたんで、多分倉敷も細分化すると
まあそれはそう、うん、ね、いろいろサッカーチームも学区ごとに ね、う
ん、水島のマラドーナと、水島のマラドーナね、マラドーナと
4000人以上いたかもしれないですね、じゃあね、
まあ、そうそう、
同年代ね、
うん、運動能力が高かったんですけど、
五島列島のマラドーナって言われた、う
ん、そんな運動能力が高い俺が最近めちゃくちゃ運動したことがあって、10日間で140キロ歩いたんです、連続して。
140キロったらどっからどこぐらいかな、
多分神戸、岡山からだったら神戸を超えるぐらい、多分大阪の手前ぐらいまで多分、
ああそうですね、
行くって、歩いたっていうちょっと事件というか、
ちょっと詳しく聞かせてもらってもいいですか。
いいですか、ありがとうございます。チベットに行ったんです。
おチベット、
そう、
チベット、ネパールとかあっちの方、
あ、そう、ネパールの上あたり、中国のチベットに行って、
エベレストがあると
か、あ、そう、エベレストがあるとかですね。で、俺もともと母方の実家がお寺なんですよ。
はい。
でも僕は全然継いでなくて、うん、全く興味がなかったのに、うん、だいぶ大人になってここ 4,5 年、仏教のことがすごい気になり始めて、
あ、そうだ、チベットだから、
そう。うん、 で、うん、輪廻転生って言うじゃないですか、はい、皆さんもし仏教徒だったら皆さんも
生まれ変わ
り、ね、何かしら、うん、で俺はもともとチベットの僧侶だったんじゃないかな、
なるほど、って思った。い
や急にじゃないの、これがまた
急じゃないんだ。
そう、
エプロ F みたいなところ始まって
ハプログループ F は関係ない。
そう関係ない。
ハプロと
つながってない、
ね、そこの遺伝子っていうのは進化論じゃん、そのずっと代々続いてきたもの、これ誰かが欠けると自分は存在してないわけでしょ、うん、それはその進化論、うん、遺伝子学じゃなくて、うん、輪廻転生は全く違うところで生まれてくるわけだから、その進化論とは違うね、
そう生まれ変わるわけだからね、
うん、っていうのがなんでそこの輪廻転生興味があったかっていうと、うんうん、ダライラも14世があるでしょ、
はいはい、
ダライラも14世って今90何歳なんですよ、はいはい、でダライ14世ってことは1世から14世までいるわけでしょ、うん、でダライラマって今チベットで言うとその象徴的存在、うん、日本で言うとまあ、うん、天皇陛下みたいな、うんうん、天皇陛下はこの家系でこうつながっていって生まれたところで長男が天皇陛下になってってあるでしょ、ダライラマは1世から14世まで一人も血がつながってないんです、
う
ん、
その時その時のその信仰度合いみたいな、どういう基準で選ばれる、
輪廻転生なんです。
あ、輪廻転生、
うん、
ずっとじゃあ同じ人がやってるってこと、まあ、言い方ちょっと
あ、そうそうそうそう、13世がこれね、一番じゃあ現代に近い今14世だから、13世が亡くなった時に、チベットのどこかで、チベットってむっちゃくちゃ広いんですよ、もう日本どころじゃないぐらい広さがあって、うん、広大な広さのところで、うん、どこかで13世亡くなったから生まれ変わってるはずだっていう仮説のもとに、はい、まずその国の偉い占い師がその聖なる湖みたいなところがあって、うん、そこでどういう家の形でどういう道のところに生まれ変わってる可能性が高いみたいなやつをまずやって、僧侶の捜索隊がまず組まれるんですよ。
あ、どこに生まれ変わったかを探しに行くみたいな、
何チームも、うん、でそのチームはミシュランのこの覆面調査員みたいな感じで、うん、ダライラマを探してるとは言わないの、うん、巡礼です、
僕ですみたいなやつがいっぱい出てきたら困るもん、ね、
ただの巡礼ですっつって、うん、でチベット中を回して、うん、探して回って、うん、とあるその占い通り予言通りの家を発見して、はい、でそこに行って、そこが9人子供が9人いたんだけど、うん、1人の子が該当する可能性がある、うん、で13世亡くなった13世の持ち物と偽物を全部並べて、うん、はい、あなたが前世で使ってたものはどれですか、うん、
でいきなりその質問を投げかけるわけね。
でその当時だから今90何歳誰でも14歳が2歳の時、うん、どれを今まであなた使ってましたかってまず選ばせる、うん、あとはこの役職の僧侶はどの人ですかっていうのを当てさせる、うんうんうん、これが全部当たんないと14世になれない、うん、要するに輪廻転生してるから分かるはずだっていう、うんうんうん、で今の14世はそれが全部当たって14世になった、輪廻転生なんです。
えってことはだからマジで、
違う、もうこれマジ で、
で、うん、ってことはそのある意味一世、うん、初代ダライラマから現代のダライラマで、うん、まあ魂的には同じ人
ってこと、ね、そう魂的には
まあ殻がというか外の殻は違うけど、
あの PC の外側は変わってるけどハードディスクは一緒ってこと、
ちょっと分かりにくいなそれは魂が一緒だった
な、そう魂は一緒で、そっから俺チベット仏教に興味があって、
じゃあ先生何年14代ってもんだから、
いやだから1代がまあ100年って1000年ぐらいは多分
1000年以上
で、まあ年によって、まあ、代によって、まあ、その探し方はいろいろ違うらしいけど、13代から14代に変わるときはそうなった、うん、ってことは自分も何かしら輪廻転生をしてる
可能性が、
そうで、とある陰陽師に相談したら、
はい、陰陽師、
まだ国が日本に戻ってきたわけですね、さあチベットが戻ってきた、
岐阜に陰陽師
岐阜舞台が岐阜に変わったわけです陰陽師、
はい、で、あなたは多分あの前世は僧侶ですで、うん、俺中国に2年間で今10回ぐらい行ってるんですよ、うん、で多分中国の僧侶で、うん、多分もしかしたらチベットにいたかもしれないみたいなことを言われて、じゃあもうチベットに行くしかないなと思って、うん、チベットに行って、いろんな仏壇、あ、ちなみにチベットに入るのは、
はい、
外国人は入居証っていうビザとは別の許可をまず取らないといけなくて、
国に入ると
き、国
に、その寺というか、
国に入るときっていうよりもそのチベット自治区ってエリアがあって、 で俺は中国の成都っていうところから、うん、そのチベット自治区のラサっていうところに飛行機で飛ぶときに、うん、もう飛行機乗る前に絶対その許可書を見せないと、うん、まず飛行機乗れない、うん、で外国人は必ずいる、うん、で行って、公認ガイドを絶対つけないといけないっていうルールがあるんですよ、うん、ガイドと一緒にこう回るんですけど、うん、こうガイドを25歳のベーマ君って男の子が、うん、そのいろんなお寺とか、
ちょ情報量多いね、情報量多い、ね、ちょっと整理してもいい、うん、もともと長崎五島列島出身 で お寺だったと。で、なんでちょっとまあ輪廻転生とか自分の、まあ、生まれ変わる前ってどんな歴、うん、どういう歴史があったんだろう気になり、うん、チベットに行き、うん、なんとなくあなたは僧侶だったんじゃないですかみたいな情報も得たと、うんうんうん、でその次陰陽師になってくる。
あ、ごめん、あの時系列で言うと、うんうん、まずアフリカで誕生
そうだ、
それエプロ、エプロ、
アプログループ、
アプログループ F の話ですね。
いや、それはまあ置いといて、はい、まず仏教に興味が湧く、
うんうん、で家がお寺の息子だった
ん
だ
ね。で、うんでその、まあ、因果応報とかいろんな仏教用語あるし、うん、そういうのをなんか興味があって勉強し始めて、うんうんうん、で輪廻転生を知る、
うんうん、
で、
はい、
ダライラマの輪廻転生の話を勉強する、
興味を持つ、
でたまたま紹介してもらった陰陽師に行く、
うん、
で
たまたま
紹介して知人に、
うんうん、そうそうそう、はい、陰陽師に行く、はい、じゃもしかしたらチベットに住んでたかもしれない、もうこれだったらチベットに行かないといけないと思ってチベットに行く、
は
い、でいろんな仏像の前で、うん、そのベーマクってガイドの人がこうやって手を合わせて、うん、なんか、うん、礼拝してくださいって言って、
うん、
で
ベーマク、
うん、25歳チベット大学日本語科
ベーマク
一番最初にこう手を合わせた時にあのさん俺のパッて横を見て、うん、俺の方を見て、うん、ベーマクが、うん、お金が欲しいってお参りしないでくださいねって迷惑分かってんなと思って俺のこと、
あ、そうやって思ってたんです
か。いや先生お参りなんかしそうじゃん、あのいっぱいお金が稼げますようにって、まあ冗談ですよ、うんうん、
ああ冗談、うん、冗談
で、うん、俺はそのいっぱいその、うん、何百年何千年と続く仏像とか、うん、短歌って言われる仏画の前でお参りをするんだけど、うんうんうん、その時に、うん、今私は2025年を生きています、もしかしたらこの仏像の人たちと一緒の時代をチベットで生きてた可能性があります、うん、で今私に与えられた役割を一生懸命頑張りますので、
うん、
今後とも私のことを応援してください、
うん、
っていうのをチベットでやってもらって、そこでこの数珠を二人に買ってほしいんですって出てこないから大丈夫
まさかのそういう情報かと思いきや、
いやそうなんそうい う
ので、
うん、
はい、
で
陰陽師も陰陽師
でチベットに行って、はいはい、でお参りして、う
ん、お参りして
そう、うん、でチベットってさあの標高が 3800m、うん、平均で、
うん、あもうその国自体がちょっと高いんですね。
そうそうそう、う
ん、
だからもう別にもともとそんなスピリチュアルな感じはないんだけど、うん、でも太陽も近い空も近い、うん、で仏像がいっぱい、うん、なんか、うん、黙っててもちょっとスピってる感じに、うん、
なってきた。
そうなってきて、うん、でしんちゃんのスピリチュアルラジオで
そうスピリチュアルラジオね、これそうそうピリッとしたそうそう宗教について語るね、
なんでや話をやりたいなと思って、
う
ん、
なるほど、ね、ありがとうございます、う
ん、何の話してたっけ。
いやだから陰陽師につながったんよ、だからまあ、
う
ん、ルーツとね、
そう
生まれ変わりとかね、うん、輪廻転生についてって話だったんですけど、うん、
あのラジオパーソナリティをしてるって言ったじゃないですか、うん、今多分13分喋ってます、うん、どうですか。
16分です。
まあ近いんじゃない、
もうほぼで、うん、ほぼぴったりです。
これはあのしんちゃんと行きたい、
あ
お
チベット、
チベット、
うん、
行きますか。チベット、
ね、
カレーあるね、まあスパイス料理かな、
そう、
うん、ちょっとそういう、まあ、あるんだけど、僕もなんかそういうの絡めないとね、うんうん、出張行けないんで、
うん、で
チベット行ったことない、ね、
主食っていうか、うん、主な食べ物は
ヤク
牛と、味で言うと牛と羊の間ぐらい、うん、だから野生味がある牛肉みたいな感じ、うん、あの毛並みが
ヤク、それ何なの、鹿みたいな感じ、ヤギみたいな感じ、
あの牛
なんだ、うん、牛かなんだ、
うん、で俺ヤクにハマって、
うん、ハマって、
はい、いやそう俺もその餃子にもヤク入ってるし、うん、麺料理にもヤク入ってるし、 俺もうぶっちぎり今薬中毒なんです。
ちょっと待って待って待って、え、いやいやいや、大丈夫ですか、これはギリギリ、え、
ギリギリじゃない、や、薬は薬なんです、
はい、カタカナです
も
んね、
カタカナ、これ日本語でも英語でも 薬、ね、薬なんで、これ他の言葉には言い換えられない、薬
に、
いや、もう本当に薬が今欲しくて、
はい、
いやいやいや、おっ、
なんかピリッとする、
あおいちゃんなんか勘違いしてません、
はい、いや、そうですよね、うん、ちょっと私が横柴な思いでビビるかもしれない、
だからもしかしたらそう思ってるあおいちゃんの方が、はい、そういう可能性はある、
回ってきた、
もしかしてそんな、え、今までのこの輪廻転生とか全部このための話でした、うん、なんか私をトランス状態に落とし入れて、そろそろ呪術出てきます、あ、薬これですよ、うん、
野生種は野薬と呼ばれるって書いてますね、うん、牛か牛族、
でもあっち中でももういろんなところで役が
出てる、役がいる、役
ギリギリ攻めてくるな、
いや俺はでも路地裏でその役を買って本当の話なんだって、役あるっつって役あるよっつって、あ、じゃあちょうだいっつって、
なるほど、あ、それはちょっとチベット行きたいね、
でしょ、いや役ね、
もういっぱい、でもそれハマって何度も行きたくなっちゃう、
なんか乾燥した役もあって、うん、でそれをなんか俺ホテルで
大丈夫これ、
いや、もうここだけ聞いた人は完全にアウトですよ、
ね、ここね、
動物の役ですよっていうのを改めて、ね、はい、ご案内しておきますけども、はい、ハマって、はい、
で、あの小分けのパケに
そうそうそう、
いやいや、もうネタやん、
いやいや、乾燥したなんかビーフジャーキーみたいな、ヤフジャーキーみたいなやつがあって、
ほんまにあんの、
いや、ほんまにその塊で売ってるから、まあ、少しちょうだいみたいなやつで、うん、本当にパッケージパッケージ、いや本当に、でもヤクは本当に、うん、主食なの、
あ、なるほど、
何を食べてもヤクが、うん、本当にカレーも、
だから動物性タンパク質ですね、そうそう、貴重な
タンパク質で、海のものは一切食べない、まあ、一切ってことないんだけど、まあ、
ね、
うん、だからもうそこでみんな役でみんな育ってる何よ
動物のね役でね、
なるほどね、
あのそういうこう、
はい、行きたい、一回行ったことないから、俺チベット、
お、
うん、
行きましょう
ね、
うんうん、スピレルよ、
スピレル、うん、じゃあそういうちょっと僕もルーツをたどるっていうか何か、ね、うん、感じるものがあるかもしれませんね、
高山病、うん、になる可能性がやっぱあって、いきなり
富士山に高いわけ
だもんね、飛行機が着いた瞬間にも 3600m だから、
あ、
で高山病の薬を3日ぐらい前からの、うん、2日前だったかな、うん、でなんかその調整をするの、
合わせていて、ね、
なんか胃か肺かちょっと忘れたけど、
うん、
で俺は結局高山病にはなんなくて、
うん、
一切、うん、その代わり高山病の薬の副作用っていうのが出て、うん、これがね、高山病の薬の副作用がこのオフィシャルのやつね、うん、あのよく紙に書いてる副作用、うん、そこに書いてるのが炭酸飲料がまずくなるっていう
めまいとかね、普通動悸とか、
うん、まあ、そういうのも書いてるよ、もちろん食欲がなくなるとか、
はい、
と一緒に炭酸飲料が美味しくなくなるっていう副作用を書いてて、
はい、
なわけないと思うじゃん、
うん、
でコーラ飲んだら本当に金属の味がして
、そうなんや、
その舌の、うん、その
味覚がおかしくなる、
でも他のものは一切美味しいのよ、うん、カレーも美味しいし、その炭酸飲料を感じるなんか酵素がその高山病の中とすごい結びつきがあって、
うん、
その働きを弱めるんだって、
う
ん、だからコーラもファンタも全部まずくて、
なるほどそ、まあ、まあでもそれはでもまた体験としてはね、
いや、そうそうそう、
でもそれは薬を食べることで、
薬は全然食べ
る、全然食べれる、
ね、薬を、うん、薬食べるっていうか、まあ最後のはもう舐めてたけどね私の中で転がして
途中から入った人の方にちょっとお伝えすると、チベットでね、ヤク、
はい、
という牛のような家畜というかね、まあ、それが主食だそうで、はい、その話だったら、
これ
そうですよ、もうだいぶ煮込まれてきましたけども、
さすが葵ちゃん、
ね、
そういうのも言えんの
そうなんですよ、ちょっとね、なんかこの流れだとヤクを煮込まないといけない感じになりましたけども
できる ね
、はい、まさかのあのヤクヤク言ってたら、はい、番組も終わりの時間に、
もうそんな時間ですか、
はい、
あっという間ですね、なってきましたけども
、はい、
しんちゃんのスパイスラジオ、
お送りしてきましたしんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は、放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。 また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は1月24日土曜日の午前10時30分からを予定しています。エンディングナンバーの、
はい、そうですね、うん、今日あの陽介さんからの、エンディングナンバーはですね、細川たかしさんの北酒場、こちらこちらをお聞きしながらお別れです。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
あの陽介と
清水葵でした。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
Kモールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。 3. 39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 Kモール。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルとKモールの提供でお送りしました。